それでは、第一コリントの一章ですね、そして18節からいきたいんですけれども、ちょっと一言ですね、お願いしますね。主よ、ありがとうございます。本当にこのディスカッションを感謝します。本当に聖霊様が続けて導いてくださって、あなたから来る知恵によって、このあなたの、立ててくださっている教会が本当に賢く私たちが建築家のように立てていくことができますように、どうぞ導きください。本当に言葉だけではなく、本当に実際私たちが、この今集っている私たちのこの教会、2つの教会が本当にあなたが願われている教会になっていきますようにお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。ですね、今3つの事柄についてこの話し合いをしたわけなんですけれども、1セッションの時からこの具体的な教会において起こってくることについての判断になるわけなんですよね。で、聖書の教えについて、またキリスト教の教えについては数多く私たちは聞いているわけです。で、特にカルバリーチャペルは聖書の言葉を、神様の言葉を一節ずつ教えていくということで、実際にもう知識を豊富に持っています。けれども、今のような質問に対してどう対処するかということが、今回の修養会のチャレンジになっているんですね。で、コリントの教会というのは、もう私も今回読んで気づいたんですけれども、先ほど三藤さんが引用したように、一章の五節、あなた方は言葉といい、知識といい、すべてにおいてキリストにあって豊かなものとされていると。パウロはここで実に1年半腰を据えていたんですね。テサロニケの教会とかはもう迫害してされていてですね、もう1ヶ月ちょっとでですね、期間は聖書その教師によっていろいろ変わってくるんですけれども、でも非常に短い間で育っていった教会であったわけです。でも、パウロはこのコリントにおいてはですね、もう本当に長い時間かけて教えていったんですね。もう知識といい、言葉といい、豊かになったと。そして賜物も豊かに与えられていた、つまり経験も与えられていた。さらにイエス・キリストの現れ、つまり再臨もですね、信じていた教会なわけなんです。にもかかわらず、で、そしていろんな、ごめんなさい、いろんなこの有能な説教家も、アポロのような説教家も来てですね、本当に豊かな教会であったにもかかわらずなんですよ。仲間割れがあったという問題、そしてこれから見ていく不信仰の問題であるとか、いろいろ出てきたわけなんですね。この派閥ですね、仲間割れだと。この私たちがいつの間にか作ってしまう、この目に見えないこの仲間グループっていうか、このお仲間グループっていうのが、こう教会の中に存在していくわけなんですよね。で、このように聖書の知識が具体的な教会生活の中に落とし込んでいかないということなんですね。で、しばしば起こるのが、このクリスチャン生活ということを考えていくときに、自分のクリスチャン、この良い人間、そのキリスト者としての素養というのは、個人的にこの品性が高められていくということには精力を注ぐんですけれども、けれども、この教会生活、兄弟姉妹との関わりにおいて、どのようにこれを神の真理の中で生かしていけばいいのかという知識、または知恵ですね。これを例えばヤコブの手紙では、惜しみなく与えてくださる神に求めなさいと言っているわけなんです。けれども、コリントの教会で起こっていたのは、そこの適用が、その神の知識、知恵による適用ができていないために、今まで培ってきた経験であるとか知識であるとか、そういうものをそのまま持ってきちゃってるわけですね。だから自分が教会に入っていろいろ動くと、もうどんどんどんどん世の中の価値観がそのままあって、それでいろんな諸々の問題が起こってきた。だからここで私たちが原点に戻る必要がある、出発点に戻る必要がある。それは何かって言ったら、神の知恵って何なのか。で、18節なんですが、 十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても救いを受ける私たちには神の力です。十字架の言葉が神の知恵のすべての原点であり源なんですね。で、十字架の言葉って何か、まあ、ここに救いを受ける神の力なんですね。本質的には力なんですよ。ですか？理解じゃないんですよ、力なんですよ。例えばテレビを私はビリー・グラハムの伝道メッセージ日本に来た時のはっきり覚えてますけど、彼はパーキンソンのね病気なんだけども今止まってるでしょって言って、この薬飲んでるからだよってこう言ってですね、でもその薬の制約の中にこの制約をする専門家でなくても飲めば効くわけなんでしょ、でしょ。神の力なんですね。救いの力がこれが十字架の言葉だって言っていて、で具体的に何から救われるかって言ったら罪からの救いですね。ヨセフに対して天使がその名をイエスと名付けなさい、この方こそこのご自分の民をその罪から救ってくださる方ですと。罪からの救い、だからまず私たちが神に対して罪を犯した、神から離れたものになった、死んでいて神の裁きを受けなければいけない、この裁きをキリストが身代わりに受けてくださることによって罪の許しを与え、罪からの解放を与え、私たちがキリストに似たものとされていくという、この十字架の言葉がまず初めに具体的な教会のその課題において、また判断において出てこなければいけない。理解以前に力、しかも罪からの力、罪から離れるところの、罪から救われるところの力が、まず神の知恵なんだよっていうことが1点です。そして19節から21節を読みますが、それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを虚しくする。知者はどこにいるのですか？学者はどこにいるのですか？この世の議論家はどこにいるんですか？ですね。まあ、私たちよくやるじゃないですか。ここだって言って、幻覚ですね。どこにいるのかと。で、神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか。事実この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのです。それゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのです。だから十字架の言葉にある神の知恵をバイパスして通り越して教会で起こる事柄に取り組むとどうなるかというと、行き詰まるんですよ。神は愚かなものにしたって書いてます。初めはうまくいってるかもしれませんけれども、どんどんおかしなことをやってる。で、自分が正しいと思って突き進んでいるんですけれども、いざ立ち止まってみると自分こそがですね問題を引き起こしている張本人になってるかもしれない。頑張れば頑張るほど問題がこじれてくる。で、これが実は神がその知恵を愚かにしている過程なんですよ。このことは新しい、こうすればうまくいく、これをことごとく亡き者にしていく、この世の知恵だから。その神様が良い意味で行き詰まりを与えてくださるわけなんですね。で、次に22節、ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を要求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうが、しかしユダヤ人であってもギリシャ人であっても召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのです。なぜなら神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。はい、このユダヤ人は印を求めるですね、ということですけれども、ユダヤ人は、そうですね、力は信じてたんですね。ユダヤ人の方はそのギリシャ人とは違うアプローチですね。つまり旧約聖書にこの予言されている、この諸国の抑圧されているところから、例えばバビロンに抑圧された、次にペルシャ、そしてギリシャ、そして次にローマ帝国の鉄のですね、この支配によって抑圧を受けていたところからメシアが来て、ことごとくその敵を滅ぼされて、そして神の国を打ち立てる王なるメシアが
来られるはずなのに、なんで十字架にかかってるのっていうつまずきですよね。でこれがユダヤ人の方
で、ギリシャ人は何かっていうと愚かだと。でこれ2つの点で愚かなんですが、1つはギリシャの神々は聖なる神とか義なる神とは違うんですよ。自分の欲望や願いを変える神々なんですね。
自分の願っていることが叶えられて、ああ素晴らしいなと、これ教会でやったらもうアウトなわけですよ。
だから私たちの罪のためにイエスが死なれたって言って、キリストが死なれたって言ってもね、
はあ罪、もうちょっとやめといてよって話になるわけなんです。
でもう一つは、だから罪の概念がない、罪人として断罪される必要を感じていない、そして次に与える愛がないんです、ね、そのギリシャの神々には。その自分の怒りや意志に任せてこう支配する神々はいるわけなんですよね。けれども人のためになんで自分の命を捧げるのって、こんな愚かなことないでしょっていうのがギリシャ人の考えで、ずっと昔私思い出すんですけれども、この美術展があってですね、上野の美術館だったかな忘れたけれども、そこでね、若いお兄さん、日本人の若者がですね、2人でこのキリストの像のですね、キリストのこのしっかりと描かれたこの絵画があってですね、これが救い主って言ってんだよキリスト教ではつってね、でこうちょっとせせら笑ってたんですよね。まさにこれですね。なんでこんなバカ正直に自分を捧げたのっていう、与える愛ですね。愚かです彼らにとっては。でもキリスト者にとっては、この十字架につけられたキリストこそが、見てください、神の力であり神の知恵なんです。愚かに見えるところに実は世の知恵よりもはるかに賢い知恵があって、弱く見えるところに実はこの世の強者よりもはるかに力強い神の力があるわけなんです。でこれを具体的なことを考えるときに、忘れているとギリシャ人と同じような知恵を用いていくことになります。まず一つ目、自分に罪があるっていう真理。自分の罪のことについてそれを隠そうとする、罪について指摘されると極端に嫌がる、自分が認められるということを教会で求めて、自分がキリストにあって罪人だと、これが自分を否んでいくということを忘れてしまっている。神の愛と聞いたときに、この自分、罪も含め罪を行っている自分を神様がよしよし分かったよと言ってくれることを求める。でこれをね、求めたらね、十字架なんて必要ないんですよ。むごたらしい十字架なんて必要ないんですよ。自分の罪が明らかにされることを嫌ならば、十字架につけられたキリストを見ることができない。ローマの十字架、残虐なローマの十字架が、あなたの罪は聖なる義なる神の前でこれだけ重いものなんだということを教えていると。でね、もう一つ大事なのが、十字架についてのもう一つの真理は、この罪人をそのまま十字架の上で神は受け入れてくださった。で私たちが罪に失望する、絶望する、でもだからこそ神がキリストを十字架の死に引き渡された。でこの一方的な愛を受け入れないと、自分が許せない、または人に受け入れられないだろうとか、いろんな思い煩いにこうやってきてしまう。だからそのようなものが起こってて、それで何かいろいろ話そうとしても、この十字架をバイパス、迂回してしまっているので、この問題が本当世の知恵が入ってきてしまうんですね。第一ヨハネの4章の18節で、愛には恐れがありません、全き愛は恐れを締め出します、なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです、恐れる者の愛は全きものとなっていないんです。まず十字架の愛というのは全き愛なんですよ。で恐れないんですよ。神から否定されるんではないか、自分は人からも否定されるんじゃないかという不安や恐れがないんですね。で教会の中でも自分が守られるための言葉を放つということをやってしまう、その十字架の愛を受け入れてないから。で罪の意識が このようにして薄いと、このまたはそのさっきの罪の意識が薄いとですね、自分ができることをやっていこう、やりがいを見つけようと言って教会に参加してしまうですね。でそれがコリントの教会で起こっているし、また私たちの、この現実の教会の中でも、起こってきてしまうんですね。で次ご覧ください、26節以降、29節まで。兄弟たち、あなた方の飯のことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は知恵あるものを恥ずかしめるためにこの世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるためにこの世の弱いものを選ばれたのです。またこの世の頼るに取るに足りないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわちあるものをないものにするため、無に等しいものを選ばれたのです。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。とまず教会に集うときに私たちが絶対忘れちゃいけないのは、私は忘れちゃいけないのはっていうか、教会という目に見えるものがたとえあったとしても、真の教会というのは召されて、選ばれて、そして召されているという確信を持っているかどうかなんです。でその召されている、選ばれているというのはどこを見ればわかるかって言ったら、私が十字架に、キリストを十字架につけるほどの罪人なんだ、無力なんだ、愚か者なんだ、取るに足りないものなんだ、という気づきが与えられているわけなんです。だからいろんな知識があります。または霊的と呼ばれる体験をしているかもしれません。でも自分が弱いものに気づいていない、取るに足りないものに気づいていない、見下されているという意識がない、まだ自分に誇りがある、そういう人はまずもう十字架の前に行って、いかに自分が罪深く愚かで取るに足りなく善がなくどうしようもないということを認めていくことによって、そこから初めて、さっきの仲間割れとかですね、いろんな問題が出てきますけれども、初めて例えば仲間割れだったら一致が生まれるわけなんですよね。で愚かという言葉、これねギリシャ語でかなり強い言葉が使われています。差別用語になってますけれども、日本語で白痴っていうんですか、白い痴って書いて、あの意味合いがある。英語ってモロン、かなり強いですね。もうパッパラパーって感じですよね。でペテロを見てください。ペテロが、私は自分の命を捨ててでもあなたについていきますと言ったので、その舌の根が乾かぬうちに、あの人知らないって主よサウンドを拒んだんです。このペテロが選ばれて教会の指導者になって行ったんですよ。これが十字架の知恵なんですよ。選びなんですよ、飯なんですよ。そこに知恵が与えられて、彼はあの初代の教会をまとめていくことができたんですよね。で30節、しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。まさしく誇る者は主を誇れと書いてある通りになるためです。え、誇る者は主を誇れと書いてある、なんか間違った、なんか間違ってるかな、主にあって誇れと書いてある通りになるためです。はい、主にあって誇る、キリストイエスのうちにある、このことを分かっている人っていうのは幸いですね。落ち着いています。霊的な情緒安定を持つことができます。でね、パウロがこういう自己認識を持っている、なんていうのかな、上にいる人だと僕は思うんですね。まあ他の人もそうなんですけれども、第一テモテの1章の13節から15節で、私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていない時に知らないことでしたので憐れみを受けたのです。私たちの主のこの恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともにますます満ち溢れるようになりました。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるのに、受け入れるに値するものです。私はその罪人の、何ですか、頭です。彼は過去のことを隠すことをせず言うことができました。罪人の頭とまで言っています。でも全然絶望してない。彼がこういうふうに言えるのは、全然、そして今こういうふうに話しているときに罪の咎めを感じてないですよ。今彼がなんでこういうふうに言えてるかって言ったら、
あまりにもの圧倒的な恵みがですね、もう畏怖の念ですね、もう恐れ多き神様の臨在を感じて、この自分が本当にこれだけの罪人だということをあからさまにできて、そしてでも神様の愛と恵みのこの大きさにですね、震えおののいているぐらいのですね、感動を覚えているわけなんです。だからこうやって話せるんですよ。これが教会の中で具体的に本当にいろんなことが起こっていたとしても、保っている人のところに神様の知恵が注がれるんですね。そして次に知恵、この十字架につけられたキリストにある知恵を見ると、神の力の現れがあるということを先ほどお話ししましたが、また続けてパウロがそのことを2章から話していきますけれども、さて兄弟たち、私があなた方のところへ行ったとき、私は優れた言葉、優れた知恵を用いて神の証を述べ伝えることはしませんでした。なぜなら私はあなた方の間でキリスト、イエスキリスト、すなわち十字架につけられた方のほかは何も知らないことに決心したからです。あなた方と一緒にいたときの私は弱く恐れおののいていました。そして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたのではなくですね、先ほどからこれをすればやりをすればどうすればいいのか、これは何でか、それによってではなくて御霊と御力の現れでした。それはあなた方の持つ信仰が人間の知恵に支えられず神の力に支えられるためでした。ここですね、人の知恵、これが分かる、こういうものではなくて神の御霊とその力の現れを知るためにあえて私は人間の言葉は使わなかったんだよと言ってます。力なんです。だから先ほど話したディスカッションの3つのことからもう全て神の力の現れが教会を進めてっているということで、そこでは理屈がないんですよね。結果的に理屈にかなっているってことはたくさんあるわけですけれども、そこではないんです。で、大事なのはこれね、はっきり言って、この3つありますよね。どっちでもいいんですよ大事なのはこうやったらこうなるよという議論なんですね。これがアウトなんです。例えば一番に関してだったら、僕読んでて笑ったのが、ロゴスクリスチャンフェローシップはまさにすごく交通の便がいいし、歩いて2分ですよ、西日暮里駅から。前は日暮里駅から歩いて 2,3 分ですよ。めちゃめちゃいいんですね。じゃあそこを選んでたのかと、狙ってたのか、何の調査も何もしておりません。どうなったのかお話ししますと、まずは神様に、私がずっとこのカルバリーチャペルが、東の方にできてほしいっていうのが神様に与えられていたことだったんですが、それだけでした。でも綾瀬でやってました。綾瀬っていう足立区のところにあるんですけれども、そしたらですね、韓国系の教会の人と私が、以前から仲良くしてた教会がその日暮里の駅前でやっていて、そこでばったり会った人がいたんですね。で、韓国人なんです本人は。けれども中国の教会を牧会している、中国語でやってるその宣教師の方なんですね。で、私とこの心がこうぴったりと合ってきてですね、でその方がいつも午後に礼拝をしていると、午前使ってくれないかってこういうんですね。でちょうどその韓国の教会から引き渡す、ね、韓国の教会からその中国の教会にその契約をですね、この変えた後は、じゃあ私たち2つで私たち2つの教会で使っていきましょうっていう。でも私たち午後の礼拝もやってるんですって言ったら、近くに日本語の、ね、日本語の学校があるから、社長さんがクリスチャンなんだよと、そこただで使わせてもらえるよと。で午後の礼拝そこで、もう歩いて1分2分ですよ。で今度そこね、契約のね更新失敗したんですよ。だけどその日本語の学校がその時は経営難だったんだけれども、急にですね、この子供っていうか学生がバーッと与えられて、その狭くなっちゃって、教室がですね、文庫を作んなきゃいけなくなっちゃった。その文庫がその西日暮里で物件見つかったんですよ。でそこにそのまま移動、ど真ん中でお金考えるじゃないですか。全然払えない金額ですよでも今できてるんですね結果なんです。でいつも 神様がどうやって導いておられるか、これやったらこうなるじゃないですか。で、2番目も同じで、これもどっちでもいいんですよ。どっちもあり。社会経験が、私はちなみに2年間働きました。すごいいい糧になってますですね。日本の企業文化を知れてですね、とっても良かったですね。で、3つ目が面白いですね。この賛美のところ、これもですね、技術も侮れない。じゃあ中国の地下教会はどうなるのかとかですね。ましてやさっき北朝鮮の話も出たけれども、北朝鮮のクリスチャンたちはもう毛布かぶって一人でやってますよ、賛美を。家族も通報するからね。どうでもいい話なんです。でも神様に賛美ができる道具として神様に仕えていきたいということで、実際に天国では楽器を使っているわけですから、そしてダビデが導入してですね、そして楽器を使っていったわけですから、そしてじゃあやっていこうよということなわけです。だからこれも逆です。これやったらうまくいくじゃないんですよ。神様がそうしろって言ってるからやってるわけですよ。そして3つ目が面白い、3つ目じゃなくて、3つ目はこの2つ、このコミュニケーションする技術としての話術ですね。聖書を教える、これがね、笑ったんですね、私にこれ見てね。私がクリスチャンになったきっかけをお話します。大学のサークルで私英語の討論会だったんですね。で、今ふっと頭の中で浮かんで、赤石さんだったら上手だったんじゃないかって。私がクリスチャンになったきっかけは、試合でことごとく全敗したっていうのがきっかけだったんです。他の学生よりも2倍勉強しました、準備して。そしてパートナーがいる、これ2人1組でやるんですけれども、パートナーもね、全部負けてからね、僕になんかブワーって言ってきたんですよ。なんだよって言って、でも惨め。そしてクリスマスになって、そして自分の家に戻って、何だったんだろう俺の人生はっていうふうに振り返って、それで今まで神様、私はあなたを無視してましたって思ったんですね。そしてその時に神様の愛を受け入れたんです。で、今それが私がこうやって話してるんです。だから十字架の言葉から始まるんです、全てが。これバイパスしたらアウトです。で、もう成熟した人々に次ね、神に啓示が与えられるという言葉が次2章の6節に書いてあって、しかし私たちは聖人の間で知恵を語ります。この知恵はこの世の知恵でもなく、この世の過ぎ去っていく支配者たちの知恵でもありません。私たちの語るのは隠された奥義としての神の知恵であって、それは神が私たちの栄光のために世界から始まる前からあらかじめ定められたものです。この知恵をこの世の支配者たちは誰一人として悟りませんでした。もし悟っていたら栄光の主を十字架につけはしなかったでしょう。まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうであると。大人としてはその神の知恵を語りますということが、具体的にですね、面白いのが、僕は著者がパウロだと思うんですけど、ヘブル人への手紙ね、同じ言葉が、似たような言葉があって、ヘブル人への5章の14節で、しかし硬い食物は大人のものであって、経験によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された人たちのものですって書いてある。だからここで大事なのキーワードはね、感覚を訓練されたもの、経験によってって書いてある。で、このヘブル書を見てると分かるんですけども、聞いてるんだけれども信仰によって結びついてないって言うんですね。イスラエルの民はたくさん神様から聞いてたんですよ、モーセを通して。聞いてるんだけど具体的な状況、水飲むであるとかパン食べるであるとか、その状況によって適応できてなかった、信仰によって。でもこれをちゃんとこなせている人たちは感覚が与えられていく、硬い食物ですよね。だからこの硬い食物というふうに聞いている時というのは、本当に私たちの具体的な営みが試されるんです。 つまり朝にデボーションを持っている、これは機械的に持つんじゃなくて、本当にその立ち止まってですね、神様から言われている言葉っていうのが今まで自分が考えていたことと正反対のことを言われるわけです。毎日毎日それがされるわけです。そしていつも強制していくわけでしょ、自分を。で、聖書は神の霊感、全て神の霊感によって書かれたものであって、何ですか、教えと戒めと強制と義の訓練のために言うわけですよ。まず自分が違うんだっていうのを教えられるんですよ、毎日ですね。で、これを訓練身につけられた人がいざという時に経験が与え、その問題が出た時にこの善悪を見分ける感覚が与えられていくというのが成熟したクリスチャンということになっていくわけなんですね。そして、次が、大事な要素が御霊による印啓示なんですね。10節ご覧ください。10節から最後まで読みますが、神はこれを御霊によって私たちに啓示されたのです。御霊はすべてのことを探り、神の深みにまで及ばれるからです。一体人の心のことはその人のうちにある霊のほかに誰が知っているでしょう。同じように神の御心のことは神の御霊のほかは誰も知りません。ところで私たちはこの世の霊を受けたのではなく神の御霊を受けました。それは恵みによって神から私たちに賜ったものを私たちが知るためです。この賜物について話すには人の知恵に教えられた言葉を用いず御霊に教えられた言葉を用います。この御霊の言葉をもって御霊のことを説くのです。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらは彼には愚かなことだからです。またそれを悟ることはできません。なぜなら御霊のことは何ですか。御霊によってわきまえるものだからです。御霊を受けている人はすべてのことをわきまえますが、自分は誰によってもわきまえられません。一体誰が主の御心を知り主を導くことができたか。ところが私たちにはキリストの心があるのです。わかりました。御霊なんです。御霊の啓示を受ける。生まれながらの人はどんなに頑張ってもわからない。つまり教会においても私たちの前に出てくる問題について、これを生まれながらの、つまり今まで持ってした経験であったり知恵によっては理解ができない不可解なことなんですよ。でも御霊によってできるんだ。御霊の人、御霊に満たされた人だから、御霊に満たされなさいって神様が言われ、御霊を求めなさい、知恵をも、精霊にのバプテスマを受けなさいっていうですね、その言葉が与えられていて、で、私が好きな言葉がね、似て非なるもの、教会っていうのは似て非なるものだよと。会社のように見えてそうじゃない、サークルのように見えてそうじゃない、肉の家族のように見えてそうじゃない。似てるから、似てるからこそその似てるものを教会の中に持ち込むんですね。でもさっき三藤さんがおっしゃったように、キリストの体であって、これは精霊の賜物によって成り立って、そして神秘的なものであって、自然の中に超自然が働いてるんですよ。自然であるから、なんか私たちの普通のあれとに普通のこの営みに通用するって思っちゃうんだけども、そうじゃない、通用しないんですよ。そしてこれはいつか間もなくイエス様が引き取られて亡くなるものなんです、この地上からはね。こういう神秘的な共同体の中に私たちが入れられていると。そして最後お読みしますね。3章の1節から3節で、さて兄弟たちよ、私はあなた方に向かって御霊に属する人のようには話すことができないで、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように話しました。私はあなた方には乳を与えて固い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。あなた方はまだ肉に属しているからです。あなた方の間に妬みや争いがあることからすれば、あなた方は肉に属しているのではありませんか。そしてただの人のように歩んでいるのではありませんか。はい。救われているのに肉に属するということはありえるんですね。これは何て言うんです。その救われたのに、クリスチャンになったのに、十字架につけられたキリストにある神の知恵を通り越しちゃって、バイパスして世の知恵でことを運ぶときに肉に属するということが起こります。十字架の前で自分に死んでないんですよ。で、誠の謙虚さがそこにはないわけですよ。そしてキリストに生きていただこうとしないから、どうなるかって言ったら、生まれながらの 人と全く同じことをクリスチャンもするわけなんです。だからただの人のように歩んでるって書いてます。で、クリスチャンなのにっていう言葉を私たちよく使いますよね。当たり前なんです。ですか、
これ面白い、デイビッド・ホーキンという人が教えてくれたんですけど、ね、肉的と霊的、ね、この2つのこの両極端があって、あなたはどこら辺にいますかっていうなんかね、このテスト、そしていろんな人が 40% とか 60% とかこうやるわけじゃないですか。そしたら彼が答えました。こっちかこっちだけですよ。
肉的な時はね、ただの人なんです。生まれながらの人と同じなんです。だから教会はよく言われるのは社会の縮図だと言われるんです。社会で起こっていることが小さいバージョンで起こると。そしてこの頃は社会問題も起こってますね、教会の中で。カトリックではあの幼児の逆、その子供への虐待であるとかですね。そしていろんなことで、小さなこともそうだし大きなこともあるし、でも実はですね、犯罪心理学者の間ではこれは常識にされているそうです。つまりこういうふうに書いてましたね、私が見たら、猟奇的事件の背後にはキリスト教の影がある。これ怖い世界なんだけれども、でもコリントの教会ワンサが起こって一般の人までがということをやっていることが起こってるんですね。これが肉に属するものなんです。イエス様が言われました。私についていきたいならば自分を捨てる、または否んで日々自分の十字架を追って私についてきなさい。肉と御霊の関係っていうのは切り刻む関係です。パウロが言いました、ローマの8章の13節、もし肉に従って生きるならあなた方は死ぬのです。もし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きるのです。殺すんですね、御霊によって。だからここはなんかこう、なんていうの、話し合いで決めようって話じゃないんですよ。もうどっちが死ぬか生きるかなんですよ。でも御霊によって殺されたときはですね、根本治療が行われてすっきり爽やかコカ・コーラなんですね。皆さん外科手術受けたことある方、楽になりましたよね。今妻笑ってますけど、録音してるので撮りませんけど、どこ私がね外科手術受けたか後でお話しますがその間痛いっすよね。でももうね、今まで悩んでたものが、ね、なくなる。だからね、分からん、こう教会に来てね、こう罪が示されて、やだもうやだよこれっていう時にね、これが取れたら本当に幸せなんですよ。いろんなことが起こってて、ああもうこうだこうだ、でもこれ言われたら、神様もっと私のこと愛して、罪のまま愛してってね、こうなるこれ取れるとね、本当にね、平安が来るんです。喜びが来るんです。そして落ち着けるんです。いろんなことが起こっても OK。 でここから御霊の働きが始まるわけですね。お祈りしましょう。愛する主、本当にありがとうございます。私たちに取りに足りないもの、愚かなもの、弱いもの、あなたがあえて選んでくださったのはこの世の知恵を愚かなものにするためであったことを感謝します。イエス様言われました、このような幼子のような者たちにあなたは示してくださってました。そしてイエス様が弟子たちに言いました、誰でも疲れているもの、重荷を持っているもの、私のところに来なさい、休ませてあげよう。私の首輝きを負いなさい、私の首輝きは軽いからである、私から学びなさい。主よ、あなたの首輝きを感謝いたします。その首輝きは軽いです。私たちはこの首輝き無視してジタバタしてしまいますけれども、ありがとうございます。どうか続けて私たちに教えてください。そして首輝きを追われた牛のように、イエス様の首輝きを追った牛のようにあなたに仕えることができますよう助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。